6月定例会代表質問。今後の感染拡大防止策と医療提供体制の強化について、池田紀久議員、自由民主党。問い。新型コロナウイルス感染症に対応するため、 PCR 検査体制の拡充や入院病床の確保など、今後の感染拡大防止策や医療提供体制の強化をどのように進めていこうとしているのか。答え。感染拡大防止のため、検査対象を拡大し、ドライブスルー検査の導入や発熱外来クリニックの開設などにより、検体採取の場を増やすとともに、保健研究センターの体制強化などにより、判定処理件数も高めている。さらに、発熱外来認定制度も導入した。また、再度の感染拡大時にも、感染したすべての方の入院治療ができるよう、感染の流行に合わせ柔軟に対応し、感染蔓延時には500床の病床を確保する。そのうち重症患者に対応できる病床を25床確保する。他の質問項目。新型コロナウイルス感染症対策。医療機関における医療物資の確保。本県経済の活性化への取り組み。県観光の力強い回復を目指した観光振興策の展開。教育の ICT 化。高校生の部活動における全国大会の代替え県大会の開催。自転車の幼児用座席の年齢制限の緩和。臨時休校による授業の遅れへの対応について、小泉米蔵議員、自民党なら。問い。児童生徒の学びを保障するため、休校していた間の授業の遅れに対してどのように対応しようと考えているのか。また、特に進路の指導への配慮が必要となる小学6年生や中学3年生に対しては、特別な手立てが必要であると考えるがどうか。答え。臨時休業中の自宅学習で活用できるよう、授業動画を収めた DVD を公立中学3年生全員に配布した。また、授業日数確保のため、長期休業期間短縮や行事の見直し等を行う。さらに、高校入試の出題範囲を削減し、受験勉強の負担を軽減する。なお、削減した範囲については、オンライン授業を配信することにより、学ぶ機会を確保したい。このほか、小学6年生や中学3年生での少人数学級編成のため、教員の増員や、教育活動を支援するための学習指導員の配置を行う予定。他の質問項目。抗体検査を活用した感染防止対策。感染症収束後の観光振興。新型コロナと共存する時代の東アジア地方政府会合の今後。災害時の避難所における感染症対策。生活困窮者への支援。がんゲノム医療体制。国体の招致と新たなスポーツ拠点施設の整備について、山本信明議員、創成なら。問い。2月定例会で決議した国体の招致について、今後どのように準備を進めようとしているのか。また、2030年の国体開催と その先の将来を見据えた新たなスポーツ拠点施設の整備について、現在の進捗状況と今後の進め方について伺いたい。答え、国体の招致については、県議会の決議を受け、8月中に国等に開催要望書を提出し、今年度中に県、市町村や県スポーツ協会等で構成する準備委員会を設立する予定。国体主会場ともなる新たなスポーツ拠点施設については、橿原市長から市立橿原運動公園と県立橿原公園の一体的な施設整備を県と協力して進めたいという要望があったので、協議の場を設定する覚書締結を市に提案している。このような大プロジェクトは、互いに同じ方向を向いて知恵を絞り、おのおのの議会にも説明し、段階的に協議を進めることが大切であると考えている。他の質問項目、更生支援の取り組みの現状と課題、薬事研究センター、新たな森林環境管理の推進、全国高等学校野球選手権大会の代替として開催される奈良県大会、特殊詐欺、文化芸術に携わる方々や小規模事業者への支援について、伊予美里議員、申請なら、問い、文化芸術活動を守るため、文化芸術に携わる方々への支援はどうか、このほか、小規模事業者に対する支援について伺いたい。答え、例年秋に実施している奈良県大芸術祭、障害者大芸術祭等を感染状況に留意しつつ、工夫を凝らして開催するなど、引き続き県が率先して芸術文化活動の機会の創出に努める。また、国の二次補正予算で決定された文化芸術活動費に対する支援について、県内文化団体を通じて、イベント関係者等に情報提供し、積極的な活用を促す。一方、小規模事業者への支援については、県内中小企業等による感染を防ぐ設備等の導入や、売上回復に向けた新たな取り組みを支援することとしている。他の質問項目、公衆衛生医師の確保、種苗法の改正及び種子の安定供給、家庭的養育の推進、高校入試に向けた取り組み、コロナ禍におけるジェンダー平等への取り組みについて、小林照代議員、日本共産党。問い、新型コロナウイルスの影響により、女性は雇用悪化に伴う経済的困窮や DV、家事負担の増加などで困難な立場に置かれていると考えるが、このような課題にどのように取り組み、女性を支援していくのか。答え、勤務先の休業や外出自粛等に伴い、県の窓口にも、収入減少や家族関係でのストレス、家事負担増に悩む女性からの相談があった。こうした影響を踏まえ、まずは、女性の経済的自立への支援として、ニーズに寄り添った就職相談やセミナーの実施等により、確実な就労に結びつける。また、不安定な社会経済情勢の下でも、女性を DV 等の暴力から守るため、 オンライン相談の導入など、相談しやすい環境改善を図る。さらに、仕事と家庭の負担を男女が共に分かち合えるよう、テレワークなど柔軟な働き方の導入を支援する。他の質問項目。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた地域医療構想。新型コロナウイルス感染症と障害者施策。介護事業所への支援。人口集中地区を対象とした洪水対策について、清水努議員、日本維新の会。問い。令和元年10月台風による市街地の被害状況を踏まえ、大和川水系の人口集中地区では、堤防強化や河川整備計画見直し等が必要と考える。昨今の気候変動による影響も踏まえ、どのように進めていくのか。答え。大和川では、過去の水害から河川整備計画に基づき、流す対策と溜める対策を実施しているが、河道掘削等の流す対策は、亀の瀬という最大のネックがある。そのため、溜める対策が主流で、市町と連携し、貯留施設の整備等、内水被害の解消に取り組んでいる。さらに、100年に一度の大雨に備えるよう、グレードアップも検討。また、王子のような人口集中地区では、拡幅も含めた堤防の強化等、守る対策も必要であり、進めていきたい。他の質問項目。緊急事態宣言発令時の休業要請のあり方。新型コロナウイルス感染症を契機としたテレワークの推進。マイナンバーカードの普及拡大。奈良県大規模広域防災拠点の早期整備。避難所における感染症対策の強化について、山中正俊議員、公明党。問い。災害時の避難所において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクや消毒液等の衛生資材の確保が必要と考えるが、県はどのように取り組むのか。また、避難所運営について、市町村にどのように支援しようと考えているのか。答え。避難所は市町村が開設運営するが、県では市町村からの要請に備え、食料や飲料水、生活必需品などを備蓄。今回の補正予算で感染症対策のため、新たにマスク、消毒液、間仕切りや段ボールベッドなども調達し、備蓄を充実。また、避難所内の3密を避けるレイアウトや、避難者の健康チェック方法など、感染予防と拡大防止を徹底するための実践的な手法を例示したガイドラインを取りまとめ、市町村に周知した。今後も、避難所の感染症対策の徹底に向け、ガイドライン見直しや必要な物資を確保するなど、市町村の適切な避難所運営を支援していく。他の質問項目。新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた県職員の働き方。オンライン診療の活用。観光需要の喚起。ギガスクール構想。国が行う家賃支援給付金への上乗せ支援。